今日はマタイの福音書16章1節から20節です。このところには信仰告白について語られています。1節にはパリサイ人またサドカイ人たちが来て天からの印を見せてほしいと、そのようにイエス様のところにやってきたわけです。印を見せてくれ。おそらく私たちは今日もそうしたこの問いかけを受けることがあるんではないかと思います。もう本当にこのイエス・キリストが神だったらその証拠を見せてくれ。その問いかけは2000年前も今も変わることはありません。3節を見るとこの空模様を見分けることを知っていながら時の印を見分けることはできないのですか。イエス様はそのように言われたわけです。まあ、今もテレビで天気予報があるわけですけれども、しかしこの時の印、今私たちはどういう時代に生きていてこれからどうなるのか、それが分かっていないというところがあると思います。しかし私たちは聖書を読むならば今がどんな時代であるのか、そしてこれからどうなっていくのか、実はそのことが分かってくるわけです。またこのマタイの福音書の後の方にもそのことが語られているわけですけれども、私たちはこの聖書を通して時の印を見分けなければいけない。そしてまた救い主が私たちのところに来てくださる、そのことを私たちは大切なものとしてこの真摯に受け止める必要があるわけです。4節に悪い会員の時代は印を求めますとあるわけですけれども、まさに今私たちは悪い会員の時代の中に生きている。神を神と崇めない、神以外のものを神とする、もう他の人たちはその関心が救い主にあるというよりはむしろこの世のいろんなことにとらわれているような時代の中に生きているんではないかと思います。そしてやがて終わりの時が来るということを私たちは知らなければなりません。イエス様は4節の終わりを見るとヨナの印の他には印は与えられませんと言われたわけですが、ヨナは旧約聖書に出てくるこの預言者であるわけです。彼は不信仰の上に魚に飲み込まれてしまった。そして彼は悔い改めた時にその魚の中から出てきて神様が行けと言われたニネベの町に行き、そのところに神様の救いを語った時に王様をはじめもう多くの人たちが悔い改めたということがこのヨナ書に記されてあるわけですけれども、私たちもこのことを読む必要があるわけです。私たちは誠の救いを得なければ滅びに向かっていくということを知らなければなりません。そして6節にイエス様はパリサイ人たちやサドカイ人たちのパンダネにくれぐれも用心しなさいということを言われました。このパンダネ、イースト菌、この小麦だけでは膨らまないわけです。しかしこのパンダネを入れるとふっくらとしたパンができる。しかしこのパンダネっていうのは実は12節に出てくるパリサイ人たちやサドカイ人たちの教えであることを悟った。パリサイ人は何を教えていたのか。彼らは律法を教えていたわけです。そして道徳的に真面目に生きる律法主義者であったわけです。じゃあそのように生きていて永遠の命が与えられるどうか、そうではないわけです。そしてサドカイ人っていうのはそれとは全く対照的であって世俗主義、もうこの世のものと妥協し、そしてまたこのローマ政府にも取り入っていこうというような、もうこの世の生き方を主張する、もう極端に分かれている人たちであったわけですけれども、そうしたものに注意しなければいけない。そして大事なのは何かというと9節のところに まだわからないのですか。5つのパンを5000人に分けて何かを集めたか覚えていないのですか。言われたわけです。それはもう小さなパンでもイエス様は手に取って天を仰いで祝福を祈った時に、それはもう大勢の人たちを養うものとなった。そしてイエス様こそ実は誠のパンであり、そして自らが命を与えるものとなってくださった。パリサイ人やサドカイ人は命を与えることはできないわけです。自分たちの主張を言ったところで、しかしそれが人を生かす、そしてまた命を与えるものとなるのか、全くそうではないということをイエス様は弟子たちに語られました。そしてその後で13節に弟子たちに、人々は人の子を誰だと言っていますかと尋ねられたわけです。弟子たちはバプテスマのヨハネ、エリアだという人たちがいるっていうふうに答えているんですけれども、15節にあなた方は私を誰だと言いますか。これは今日でも私たちに問いかけられている神様の言葉ではないだろうかと思います。一体私はこのイエス様を誰だと言ってるのか。16節にはペテロがあなたは生ける神の子キリストですとはっきりと答えたわけです。生ける神、その御子のキリスト、救い主、彼はそのようにこの告白をしました。17節を見るとバルヨナシモン、あなたは幸いですとイエス様は言われたわけです。なぜならばこのことをあなたに明らかにしたのは血肉ではなく天におられる私の父です、イエス様は言われたわけです。彼のあなたは生ける神の子キリスト、それを答えることができたのは私の父である、神様がその信仰告白を与えてください。ですから私たちは霊によって新しく生まれなければいけない。誰でも聖霊によらなければイエスをキリストと告白することはできない。ですから私たちは新しく生まれる必要があるわけです。人の教えによって、人の教えを受けて、そしてこの世を生きるっていうものではなくて、全く神様によって新たに生まれなければ神の国を見ることはできないわけです。そして私たちにはこの信仰告白が神様によって与えられている。18節のところでは私はこの岩の上に私の教会を建てますと言われたわけです。この岩の上にペトラ、まあ、ペトロというのはもうまさにこの岩というところからイエス様は名前をあだ名を付けられたということであるわけですけれども、しかしこの岩の上にというのはペテロ個人というのではなくて、むしろあなたは生ける神の子キリストですと告白をした、その信仰の告白が岩であり、そしてその上に私の教会を建てます、イエス様はそのように言われたわけです。今日私たちはこの教会として集まっているわけですけれども、それはまさにこの信仰告白が土台になっているということであるわけです。そしてそれは黄泉の門もそれに打ち勝つことはできません。いくら死の恐れがやってきても教会に勝つことはできない。なぜならば教会、実は私たちに19節を見ると天の御国の鍵が与えられている、天の御国の扉を開くその鍵、それはまさに信仰の鍵ではないかと思います。そしてこのつなぐという言葉が出てきます。鎖でつなぐわけです。そしてまた逆に解くということが出てきているわけですけれども、さまざまな問題をこの解決する、まさにこの天の御国の鍵が私たちに与えられている。しかしそれはまた悪魔を縛り、そしてまた囚われになっている人たちを解放する その鍵でもある、その権能がこの教会に私たちに与えられている。しかしそれは私たちのこの信仰告白、あなたは生ける神の子キリスト、そしてこのキリストご自身があのパンを多くの人たちに分け与えられた、イエスキリストこそが私たちに命を与え、私たちを養ってくださる方である、そのことを私たちは信じて、今日の時代の中にも信仰を持って生きるものとさせていただきたいと思います。